次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県職員が生成 AI を活用していくにあたって、AI が生成した回答の正誤確認や機密情報の取り扱いなど様々な課題があるが、どのように対策していくのか、との質問に対し、県は、生成 AI 利用時のガイドラインの作成・周知を行っている。今後は、本県専用の入力した情報が外部に漏れない環境の整備や、職員研修の実施により、安全性を担保しつつ、業務の効率化を図っていく、と答えました。他に、県北振興チャレンジプランの目標値となる指標の設定方法、若い世代の女性人口の減少を防ぐための県民意識のあり方なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。洪水ハザード内の全住民を対象とした訓練は、洪水ハザード内に自分が住んでいることを認識できる点でも重要な取り組みだと考えるが、どのような観点で実施したのか、との質問に対し、県は、我が家のタイムラインの作成を通して、住民に洪水ハザード内に住んでいることを認識いただくとともに、これを活用した避難訓練を実施することで避難意識の醸成を図っていく、と答えました。我が家のタイムラインとは、避難行動を起こすべきタイミングを逃さないことに焦点を絞った、家庭内などで時間をかけずに作成できる県独自様式のマイタイムラインのことを言います。他に、茨城県地方就職学生支援事業において、奨学金の返還を支援している市町村の数、食品残差を飼料や食品などに有効利用する取り組みの推進なども質問しました。茨城県地方就職学生支援事業とは、東京圏、東京、埼玉、千葉及び神奈川の大学生が、茨城県の企業に就職活動を行い、内定を得て、県内に移住見込みの場合、就職活動に要した交通費の一部を補助する事業です。次に、保健福祉医療委員会。保健所庁舎のリニューアルにあたって、移転先をどう選定し、どのような機能の強化を図るのか、との質問に対し、県は、移転先は必要敷地面積やアクセス性、浸水想定区域外かどうかなどを総合的に勘案して選定した。災害対応のための広いスペースの確保や、非常用電源の設置、感染症蔓延時における清潔区域の動線確保など、安全で利用しやすい施設の建設を図る、と答えました。他に、県立病院のデジタル化の進捗状況と今後の進め方、社会問題化しているオーバードーズの本県の現状と対策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和6年度に営業戦略部を組織改正した上で、農産物加工食品の輸出にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、今後は販売戦略課が国内外の販売戦略を立て、農産物販売課と加工食品販売チームが営業活動を行う。輸出を希望する企業や生産者に対しては、事業などの活用によるチャレンジを促し、輸送や検疫など新たに生じてくる課題についてサポートしていく、と答えました。他に、県観光振興基本計画におけるフラッグシップとなるホテル誘致の進捗と、県内宿泊施設への対応を、茨城農業の将来ビジョンでの30年後の農業経営体あたりの所得1000万円の達成見込みなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。 2024年問題は建設業者にとって非常に厳しいと受け止めている。建設業者が働き方改革を実施するための県の取り組みや民間工事などへの支援は、との質問に対し、県は週休2日制工事の促進や余裕のある工期設定のほか、ICT を活用し生産性向上に取り組む、中小企業向け ICT 機器の体験会開催や地域経済4団体への働きかけなどにより、民間工事発注者を含め関係者と連携し対応していく、と答えました。他に、県営住宅建設の際の基本的な方向性、ひたちなか工業団地拡張地区において集積する産業の考え方なども質問しました。最後に、文教警察委員会。教職員による不祥事が多い。不祥事が起きた際の対策や自覚を促すような研修についてどのように実施しているのか、との質問に対し、県は、市町村立学校の場合は、校長などに未然防止のための研修会などを行い、事故発生時には、すべての教職員に事案を共有することで、再発防止の徹底を図っている。また、管理職向けの研修会において、具体的な事案を想定したワークショップ形式の研修を行っているほか、学校ごとにも具体的事案を想定した研修を重ねていると答えました。他に、ラーケーションで休んだ日の学びの保障、県警の能登半島地震への支援活動の状況なども質問しました。ラーケーションとは、児童生徒が校外における体験活動などを企画し、平日に保護者などと活動できる機会を確保するための制度のことを言います。